じゃあ後半行こうと思うんですけれども、
はい、
酒井わさびさん、
あ、ありがとうございます、はい、
ね、はい、よく送ってくれるし会談とかもよくくれる女性の方ですね、
はい、
お疲れ様です。いきなりですが、お二人やこのラジオのリスナーはメンヘラがお好きですよね。好きっていうことではない、まあ、ちょっとした私のメンヘラにまつわるお話を聞いていただきたく便りします。私はスガッツさんと同い年なのですが、若い頃20代から30代半ばぐらいまではいわゆるメンヘラでした。でしたというか、今は年を重ねてメンヘラ気質は潜っていますが、いつ出てくるかわからないなと思ったりします。さて、私のメンヘラチェックをしていただきたく、どんなメンヘラだったか自分がいくつか挙げてみますと、
はい、
はい、浅いリストカットを何回も繰り返す、オーバードーズで記憶を一瞬なくす、髪を切ったりピアスを開けるのも自傷行為の一つで何度も繰り返す、精神病院閉鎖病棟に1ヶ月ほど入院、ダメ男ばかりに引っかかる、寂しさからすぐセックスに走る、その他眼帯写真やヘアヌードなどをカメラマンに撮ってもらうなどの行動、かっこヘアヌードはカメラマンのサイトとエロ本に掲載という感じですまあ、はいはい、まずはどうですか、メンヘラチェック的には。
まあ、多分メンヘラと言われる人に一番言っちゃいけない言葉なのを承知な上で言いますけれども、うん、結構典型的ですよ、ね、まあまあ、やっぱりメンヘラの子ってみんながみんな個性的だと思う類型、うん、個性的だと思うっていう類型を持ってるから、
はいはい、
うん、あんまりねあれだけど、でもすごいありそうですよね。
まあだから、まあいい意味でというか、
うん、そうそうそう、
スタンダードな、あの王道のメンヘラ、
うん、清く正しいメンヘラですね、
はいはいはい、そんな私ですが、20代半ば自分でホームページを立ち上げて運営をしていました。これもあるよね、
ある
このまあまあ今の子は分かんないけど我々の世代とかのね、メンヘラの子は、はい、ホームページにヌード写真とか上げてたよね。
うん、あったあった
あったね、うん、懐かしいな、
キリバンゲットみたいなね、
はいはい
はいはい、
で何かおちんぽ騎士団みたいな人たちがね
そうそうそうそう、
いたり、
だからそれこそほら南條あやさんとかさ、
はいはい、
その流れだよね。
まあまあ、まあ、それの一番というかね。うん、
そう。
まあまあまあ、清く正しめ派というか、まあまあ、その、なんて言ったらいいのかな、まあ、その、王様みたいな。
うん、そうだね。
うん、当時、すごくメンヘア女子のホームページが、主に女子に、いや、おちんぽ騎士団もいたけどね。まあ、女子にも人気があっただろうね。うん、主に女子に人気があり、2チャンネルにも、おされ系女子ホームページ、オチというスレッドも立ち上げられていました。はい。私のサイトは1日で1000アクセスほどだったので、私の専用すればできませんでしたが、定期的にそこで叩かれていたという誇らしい過去があります。うん、そういうメンヘラ女子たちのホームページの中で、ぶっちぎりトップでカリスマ性のある、ナコちゃん、カタカナでナコ、
はい、
という子がいました。ナコちゃんのサイト名は、アイスクリーム。私は叫ぶ。
うん、
アイスクリーム。
なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。うん、
北海道に住むユキちゃんに似ている美少女で、写真でセルフヌードを載せたり、文章もすごくセンスがありました、うん、
はい、
写真はヌードのほかリストカットの写真もあり、それはものすごく深い傷で床一面に滴る血、腕の傷はイカ飯のようで、イカ飯のように、
はい、うん、あ、分かる分かる、すごい分かる、
深い傷だとね、こう、
うん、
はい、あのボンって丸ごと乗ってるイカ飯ね、
まあ、イカ飯というか焼きイカって言いたかったなと思
う。だよね、あ、うんうんうん。屋台とかで売ってるような。
そうそうそうそう。
はい、うん。で、そういうイカ飯の傷をホッチキスで止めたりしていました。はいはい、当時、サブカル界で女の子のホームページを見ていた人はほとんど知ってるんじゃないかと思うほどです。もちろん、ナコちゃんには専用するがずっと立ってました。しかし、ある日、ナコちゃんのサイトにアクセスすると、トップページに、ナコは亡くなりました。と、ナコちゃんの恋人という人が書いた文章が載っていました。当然スレミンは祭りになり、私も夜明けまでスレにかじりついていました。今でもふと懐かしく思うところがあり、調べたところすごく少ない数ですがミラーサイトがありました、
うん、
が今調べたところ見つかりませんでした。まあだからちょっと前まではミラーサイトがいくつもあったりね、
うんうんうん、
しかし簡単なプロフィールを載せているページが見つかりました。でリンク、ここで冒頭の話に戻るのですが、
はい、
私と同い年の菅田さんはなこちゃんをご存知でしょうか。菅田さんなら知っててもおかしくないと思うんですが、またなこちゃんと同じくらい人気だったサバチクビというサイトのうさぎちゃんもご存知でしょうか。最後にもうメンヘラではなくなったと思い込んでいたのに、最近ある怪談師によって私のメンヘラが発動しそうになった出来事があり、次にそれをお便りします。ちなみに怪談師は田中さんじゃありません。ねえ、知ってる、なこちゃん、なこイコールりんこ、あわひめひめこまとめっていうサイトがあるけど、
これ僕はね正直ねちょっと恥ずかしながら知らなかったんですよね。
うんうん、
そう。でも、まあ、有名だった感じはするよね、この感じだとね。
うん。
うん、
いたね、こういう。
まあ、うん。淡姫姫子ってなんか聞いたことあるんだよな、でも。
うん。ソープとかで働いたってことなのかな。
なのかな、なんか。ね、この時期の、このメンヘラの子ってでも、やたらなんとか姫って言いたかったよね。
ああ。
うん、あとなんか吸血鬼への異常な愛情ね。
あ、でもそれはもう海外というか欧米もそうだもんね。
吸血鬼、そうだね、そうだね、うん、
とすごく結びつくよね、あのゴス系の子たち。
そうね、なんかでもいい時代だよね、この今だったらさ、それこそなんとかはなくなりましたっていうのが、
うん、
なんかどうせまたねこれ自分で書いて転生するんでしょ、
うん、
みたいな霊障で済まされがちな現代じゃないですか、
はい、
だけどもうこれを純粋に信じて朝までこの、うん、ねスレが伸び続けるっていうのさ、
うん、
もうなんかいい時代っていう風に一周しちゃってる感じするよね、この出来事はね。
うん、まあ、まあ実際本当になくなってるしね多分。
まあね、
あ、だ本当に、うん、やっぱり本当に自死しちゃってたよね、この頃の南條あやさんもそうだけど、あとあれ、奥歯さんとかね、
あ、
二階堂奥歯さん、は
いはいはい、あとあのほらメンヘラ神か、
あ、メンヘラ神ね、はいはい、
ねえ、うん、そうだね、
あ、
でその怪談師誰なんですか。
あ、今言いましょうか。でその怪談師が悪いことしたわけじゃないからね。でもまあ一応言わないでくれと言われてるんだけど、
うん、
まあちょっと次のお便りも読んじゃいましょうか、酒井わさびさん。
はいはい。
先日お便りした私がある怪談師に沼りそうになったという話をお伝えします。その怪談師は 2,3 年前から YouTube などを見て知っていましたと。その時は別に好きでも嫌いでもなく、ただまあお話面白いのでちょくちょく見ていました。しかし先日その怪談師のイベントに行って初めて生でその方を見ました。イベント後お客様はその方と話したり写真を撮ったりしていたので、私もせっかくだからと話しかけました。するとその方はすごくフレンドリーに接してくれました。私は緊張をしていたので気づかなかったのですが、後で写真を見返すと私の肩に手を回してくれていました。
はあ、
そこで私の動物的本能がこの人に近づいてはいけないという危険信号のようなものを走らせました。
うん、
というのも私は以前のお便りにも書いた通り、若い頃ダメ男に散々引っかかってはメンヘラ発動していた女で、その怪談師は元彼のダメ男に雰囲気というかオーラというかそういうものがそっくりだったからです。それは私の恋愛の中でこれ以上ないくらい苦しい恋愛でしたというので、その人の話が出るんで、まあ、ちょっと長いんでぶつ切りに端的に話しますけど、はい、メンヘラあるなんでね、
この
恋愛体験だからやけに長いっていう。
はい、
はい、まあまあその、バイト先で20代半ばに知り合って、彼女がいたんだけど浮気相手に出されて、うん、で別にビジュアルが良いわけでもないんだけどファッション映画音楽など知識が豊富で話がうまくて、二股もかけられたんだけど、しばらくして自分もその彼女の方もバッサリ別れて、まあ、ただセフレのような関係が続いて、
うん、
そのあともまあまあ A さん B さんという二人の女の子とかとも付き合って、うん、付き合ったというか、まあ、セフレ的な関係にまたなったりしたりして、まあ、ごたごたがあったりして、で自分の家で違法薬物を一緒にやったりとかして、
はいはい、
でその彼の携帯から電話がかかってきた、まあ、携帯を忘れたってことかな、その家に、 あ、違う、家に、あ、その A さん B さんから逃げるように、その酒井正人の家にかくまったんだ、
はいはいはい、
で彼の携帯なんかが出てみると、すごいあのその彼女から罵声を浴びせられて修羅場になって、A さんと彼女の方も流産して、うん、彼も精神的にかなり参って、田舎に暮らすっていうことを言い残して音信不通になったと
はいはい、はい、
まあ、これはまた、まあまあ、記憶正しい、はい、典型的な、
うん、はいはいはい
はい、もうね、教科書通りの、
うん、で、はい、でそういう経験があるから、その手を回したことで、
そうそう、
ふわーセンサーが発動したわけね、
はい、
うん、
で、まあ、須田さんにだけ教えましょうか、この読み上げちゃうんだよ、
ああ、はいはいはいはいはい
はい、
うん、
はい、まあ分かる気がしますよね、
うん、うんうん、
で怪談師の話に戻ります、
はい、
私はその数十秒の怪談師さんのファンさで、うん、彼と同じものを感じてしまったんです。 YouTube で見てた時は何でもなかったのに、はい、生で会って話をした、そのほんのちょっとの時間で惹かれる自分と、二度とこの人のイベントには行かないようにしようという矛盾した考え、自己防衛、
うん、
せっかく今穏やかに暮らしているのに、もしこの怪談師に沼ったらまたメンヘラ化してしまうと思い、怖いのです。それからは彼の動画が YouTube で流れてきても強制的にバッと画面を閉じています。
はい、
ね、今まで怪談イベントでガチ恋勢を冷ややかに見てきたのに、自分は絶対にあんなことになりたくないと強く思っていたのに、なんというざまでしょう、ああ怖い、追伸、こんなことを言うのは小敷のようだし、元はがき職人として愚の骨頂ですが、前回のはがき職人あるあるのお便りでティライミをいただいておりません。これはゼロティライミと換算すればよいのでしょうか。
で、じゃあ今回まとめてね、あの今回2通来てるのとそれと合わせてで、
はい、
いきます。じゃあ全部で5ティライミですかね。
大盤振る舞い、
はい、
はい、
でもさ、このああ怖いっておっしゃってますけど、
はい、
これ一人相撲だよね。
そうです、この会談とは別に名前出してもいいんだけどね。だって何にも悪いことしてないんだもん、この怪談師の人は。ファンサしてただけだ。しかも別に触ってもいないし。
うん。きっとこの人はこうに違いないって思って、勝手に行かなくしようって思ってるだけだから。
はい。はい、まあ、名前出さないけど、まあまあ、でも別に何も悪くないからね。
うん。いや、まあでもね、わかりますよ。うん、ね、やっぱり僕も、ね、昔はこの逆のパターンでメンヘラの女子にみたいなことはよくありましたから。
え、散々恋に落としてきた。
いやいやいや、そうじゃなくてね、この振り回されちゃったりとか、まあ、振り回したりとかね、いろんなこともあったから、
はい、
ね、なんかちょっと危険信号で、あ、これこれ以上行くとこうなるなっていうのを感じる瞬間っていうのはやっぱしあって、うん、それを勝手に避ける感じの時ってやっぱあるよね。
まあまあ、うん、それはもちろんね、あの避けておいた方が安全ではある、う
ん、はいはいはい、ね、今ちょっと面白い話をしようと思ったけど、あのいろんな人が聞いてることを想定してやめました、うん、はい、
そうですか。いやいや、してください。昔はしたじゃないですか、酒井わさびさんも。別に安全ではあるけど、じゃあそれで人生が終わってもいいのかなって。一度しかない人生が
、うん、いやでも
そう、ね、沼ってこそじゃないですか、
うん、
沼って身も心もズタズタになってこその人生じゃないんですか。
ね、まあ、うん、でもさ、なんかさ、愛談会もさ、
うん、
いろいろめんどくせえな。なんかちょっとこう、うん、旗から見てるとさ、ね、いろいろありそうで、なんか大変そうですね、なんかね。
私だけ蚊帳の外ですけどね。ね、でもいいんじゃないですか。だってファンっていうことだから、ね、だってガチ恋勢とかいた方がお金は儲かるじゃないですか、
うん、まあね、うん、なんか全然別にその話とは全く関係ないんだけど、
うん、
それこそこの前撮影、大阪で撮影した子が、
うん、
田中さんの死ぬほどファンで、
うんうん、
で、なんだっけあれ、ほら、あれ、テケテケじゃなくて、 あのほら有名なやつ、
チャーミー、
チャーミーじゃなくてあのほら裏拍手のやつよ、
あべこべ、
あべこべ、あべこべで私の人生は変わったって言ってた。
どういうこと？
わかんないけど、
はい、
でなんかちょっとまあいい子なんだけど、うん、ちょっと塩対応だったんだけど、うん、その塩対応の結果スマホをこうなんか休憩時間にダラダラ見てたらしくて、見ててさ、
うん、
で多分俺のツイート見てたんだろうね、
うん、
したら急に態度変わって、
うん、
え、田中さんとなんかつながりあるんですかみたいな感じで、
うんうん、
急にね態度が軟化しましたよ。
イラッとしますね。
はい、まあでもね、ああやっぱこうやって身近にいるんだなと思ってさ、
うん、
うん、ね、
まあいつか刺されたりしたら面白いなと思うんですけどね。
やめなさい、やめなさい、
田中さんもその会談のね名前出さない人も、
うん、ね、まあまあでもね、はい、なんかそういえば来週の水曜日のダウンタウンが面白そうだよね、
うん、何でしたっけ、
なんだっけ、なんか売れなくなった芸人が、
うんうん、
あの心霊系への転身を勧められたら、
はいはいはいはいはい、
どうのこうのみたいなやつ、うん、
ねえ、だからまあイコール嘘でしょって思ってるってことだもんね。
そうだね、そうだね、
水曜日のダウンタウン的には心霊系
っていうのは、そうそうそう、そうだし、うん、うん、まあ、あと売れなくなった芸人が、うん、そういうオカルトとか心霊に行きがちっていう風に、うん、共通認識として結構思ってるからの企画なんだろうなって思ってさ。
まあそうだよね。
うんうんうん。
まあ昔からアイドルとかよく言われたけどね。
ああまあそうだね。
その階段が盛り上がる前から。
うん、はいはいはいはいはい。うん。いやでも酒井さんはね、ね、やっぱ僕と同い年ってことですから、やっぱりね、お年が同じになって、ね、これぐらいの年になってくると、うん、そういう防衛本能もね、働いたりとかしてね、いいかもしれませんね。
まあ別に沼ってね、だって最終的にその怪談師の人も別に何にもしてないのに裏切られたって刺されたりした方が面白い。でもそういうことじゃないですか。ガチ恋、さっきのね吉原とかソープの色恋営業とかも、
はいはいはい、
まあアイドルとかもね、だから若い女の子はわけもわからずやるっていうのは、その店側とかね、大人のその会社側の、
うん、
なんか金儲けに乗せられてやらされるのは私は良くないと思うけど、ただ階段の場合は個人営業としてね、個人事業主として全く完全に自分一人でやってるわけだから、
うん、
ガチ恋やってその責任を負うっていうのはまあ健全なことなんじゃないですか。でそれで散々お金儲けてるんだから。
まあまあね、
アイドルとかソープとか確かにこの構造として歪みがあるから良くないよ、
うん、
その女の子だけが儲けてるわけじゃん、女の子も儲けてるけど、うん、それ以上に店側とかは儲けてるのに搾取利用されてるわけだから。
そうだね。
ただ階段の場合は個人事業主として 100% 自分が儲けてるわけだから。
はいはいはい。
いやいや、これは別に非難してるわけじゃなくて、そういうヤクザな業界である方が俺はいて面白いなっていう、
は
たから見て、
まあ、まあ確かにね、はいはいはいはい、
だからなんていうかな、その非難してるわけじゃなくて推奨してるんです。
うん、
うん、歌丸さんこういうこと言わないでしょ。
もう歌丸さんもうこの牙を抜かれたってこういうことだろうな。
いやいやいや、
思った、は
い、
お前、は
い、うん、いいんじゃん。だってほら溝口健二映画監督の、
はいはいはい、
うん、ロケ撮影の時とか旅館とかに泊まるわけじゃん、昔の映画って、
うんうんうん、
でなんか本で読んだけど、音声さんか、うん、カメラマンさんかの書いた本で、溝口健二と一緒にお風呂入ってたら背中にものすごい傷がたくさんあって、切り傷が、
うん、
でギョッとしたら、うん、いやこうじゃないと女は描けませんよって言われたっていう。
かっけえ。
かっけえけど背中ってことはさ、逃げ傷じゃん。向こう傷じゃなくてさ、うわーって逃げてるところを追いかけられてバサって、うん、切られた。まあでもそれも含めてか、そうだね、うん、それも含めてかっけえか、
うん、まあね、でも
戦とかだったらダメなものとされる傷だけど、
うんうんうん、
女につけられた傷としてはむしろ背中の傷の方が逆にかっけえか、逃げて切られた方が。
ね、僕はね腕に一箇所だけそういう傷がね。
だから女を描けるんですよね。
あの僕の場合は、はい、あの今のパートナーちゃんと揉めた時に、
はい、
あの刺されそうになったから、いやいやもうだったら自分でやりますって言って、
かっこ悪い。
自分で刺した。あの俺の方が自分でやった方が手心を知ってそうじゃん、なんとなく、
はいはい、いいでしょ。いうことこれで、はい、ザクザク。
そうそうそうそう、そんな感じでね。はい、
はい、ね、まあ死んでほしいと思ってないですよ。切られてちょっと入院して戻ってきたら面白いなっていう、あれみたいな、あのフェニックス純くんだっけ。
はい、あの人今ね元気なのかね。
まあね、とりあえず復帰したよね、ホストとして
復帰してね。でもその後どうなったかはあんまね、
うん、ね、まああれはなんかこうちょっといい話に最終的になってよかったけどね、あんまりそのね、あの犯人の女性のことも厳しく処罰しないでくださいって、うん、
でもあれもそれこそあの地雷黎明期の頃、
うん、
あの地雷とか鼻炎系って言われるちょっとメンヘラなこの間で、
うん、
あの刺した時の写真を結構アイコンにしてる子多くて、あの写真が確かにすごい名作写真だったじゃん、
まあ、海外でも大人気ですからねあれ。
だよね、うん、そうだからさ、やっぱそういうねあるよねそれね。
うんうん、本当こういうことはラジオでしか言えないんで、あれは40人ぐらいしか聞いてないラジオだから言うけど、ああいうもうヤクザな業界の方が俺は面白いなと思うんだけどね。
いや俺も全然そう思う。
階段のね。で俺だけちゃっかり NHK とか出たりしていいとこ取りしてね、あのそのトラブルには巻き込まれずにトラブルの面白い話だけ聞いて、俺はNHK に出たり現代思想に書いたりっていう、うん、いいとこ取りだけして、
まあでもさ、うすうすみんなさそういうことって、うん、いやいけないよ、いけないけど、うん、ちょっと思ってる部分って絶対あって、あんまりだから抑圧しすぎると揺り戻しで、
うん、
今度逆にそういうのばっかになっちゃったりするっていうのはあるのかもしれないよね、うん、もう結構思ってるのは映画がそれよね。
ああ
うん、あのまあ、それはさ、もちろんそのシオンとかやってることとかクソだし、
うん、
ねダメなんだけど、
あの菅さんの嫌いな監督の人とかね、
うんうん、
え、
だよね、小林勇気でしょ。
あ、はいはいはい、
でもね小林勇気は最近僕ちょっともう頑張ってほしいと思ってるよ、
はいはい、
あのだけどさ、なんかやっぱさ、じゃあそれをじゃあ例えばこれもほら性的搾取ですとか、
うん、
これもなんかメソッド演技で良くない演技ですみたいなとかさ、あんま言い過ぎるのもどうなのって思ってる人もいるけど、声高に叫んでる人が強すぎるから、うん、粘着しすぎるからみんな言えないっていう空気って絶対あると思うんだよね。
私は菅さんは全部間違ってると思うけどね。
そういうところが NHK とか出れるんだよね。だからね。え、ちなみにさ、うん、全然この話関係ないけど、
はい、
そのシオンの話ね、
はい、
今もう映画を撮ってないじゃないですか、
うんうん、
多分、
うん、
まあ、なんか変名で撮ってるって説はちょっとあるみたいな。
なるほど、漫画ワンみたいな感じでね、あの原作者
の。そうそう、まさにまさに。うん、ただそれはね、都市伝説だとして、今撮ってないと思うんだけど、うん、あれ、どうやるさ、炎上って映画わかります？
え、知らない。何それ。
あの森七海さん、
はいはいはい、
が主人公のその東横に入り浸っちゃう女の子の映画 なんだけど、
うん、
それが予告見る限り、
うん、
めちゃめちゃこのカメラの感じとかそのシオンっぽいのよ。
あ、森七さんね。
あ、そうそうそう、
うん、
でもちろんあの監督も全然違う方よ。あの CM ディレクターの方で初監督作品なんだけど、
うん、
あ、これ時代が時代ならそのシオンが撮ってたなって感じの
絵
面。
はいはいはい。
なのでちょっと楽しみに僕はしてます。
ああ、でもまあメンバーが確かに、もう広田レオナさんも出てるし、
でなんかこのなんていうのかな、 CM のセンスもちょっとそのシオン味があるのよ。
うんうんうん、
だからちょっと落としのオフビートなところと、
はい、
カットバックのこうちょっと 早いところとみたいな、うん、そうだからね、まあ、4月かなそれ公開するけど、うんうん、爆速で走って見に行こうかなって
了解です
思ってます。はい、
濃いめ多めさんよく、
はい、
あのお便りくれる20代男性会社員、ね、濃いめ多めですと、はい、先日ラジオ過去回今兄さん追悼ラジオを聞こうと思い Google で検索をかけたところ AI サーチに下記のものが出てきました。で、まあ、リンクがあるんですが、
はい、
はい、この、まあ、今兄さんの追悼ラジオですよね、前撮った昔
あったない
つだったっけ2012年13年14年前ですね。
ちょっとプチ炎上したよね
あの北原さんが本当に信じちゃったと、
はいはいはい、
今兄さんがまあちょっとね病院に入院されたんで愛想さんと私で、まあ、死んだとは言ってないからね、
うん、
あの変わり果てた姿で無言のご帰宅をされましたって本当だから、ね、だってあの靴入院した時に急遽入院されたからバタバタしてて入院した時に履いた靴がなくてサンダルで帰ったと病院のサンダルで一人で帰ったから変わり果てた姿で無言のご帰宅をされたって、
うん、
でずっとねあの今井さんのを忍んだねラジオをやって、はい、ちゃんと途中から今井さんもその場にいたからツッコミがね何言ってんだよとかあのその時は悪かったと思ってるけどさみたいなのをやってるっていうあのトンネルズの木梨憲武は盲腸で入院した時の皆さんのおかげですでいきなりこの追悼番組みたいなの始まってでタカさんとかがすごい神妙な顔で、うん、いや彼とは本当にずっと一緒にやってきてみたいなあの多分 YouTube で違法アップロードされてると思うんだけど、
うん、多分なんかそのオマージュとしてそれやったん
だよね。そうそうそう子供の時見てすっげえ面白かったから
うんうん、
すげえ面白かったからっていうのも最近はアウトなんだろうなだこれもアウトだよね多分ね今ね、
うんうん、
ね13年前だからできたんだけどで AI のやつでその、はい、追悼会のやつが、紹介というか分析されてて、
うん、
今兄さん追悼ラジオ2012年11月12日に変わり果てたお姿で帰宅された今兄英介さんを追悼する特別会が配信されました。内容愛想さんらによる思い出話やリスナーからの反響が紹介されました、はい、みたいな。で今兄さん亡くなったのですかって多分濃いめ多めが質問してるんだけど、
うん、
はい怪談師として活動されていた今兄英介さんは2012年11月12日に亡くなられています。別にラジオの公開日だからねおかしいんだけどね、はい、本当に死んだとしても、
うん
うんはい、で、まあ、当時の状況についてはやっぱり内容で番組内では変わり果てたお姿で無言のご帰宅をされたと表現されており仲間たちが思い出を語りながら個人を偲ぶ内容となっていました、うん、とか、まあうん、聞いたかのように、
うんうん、
絶対聞いてないけどねこいつこの AI、
うん
はい、なお詳細なシーンについてはプライバシーやご遺族への配慮から公式には具体的な病名や経緯を伏せられた状態で追悼という形で報告されています。
うん、
これ聞いてねえくせに何聞いたふりしていや北原さんは、
うん、
北原さんは聞いたんだけど、うん、ディズニーランドでデートしてるに向かうところで聞いて、
はい、
でもうちょっと本当に前半のまだネタバラシがない状態の時に、
うん、
もうこれ以上は聞けないって言って切って本当に今井さんが死んだと思いながらディズニーランドでその日一日デートしたってい
うもうそんなもん聞きながらディズニーランド行くから
そう
ダメ
北原さん悪いよ な, しなねえ、
うん
うん、まあこうねあれAI による誤情報の拡散をさておき、こうしてデータ汚染が起こるんだなと勉強になりました。以上です。これからもラジオの更新、楽しみにしております。濃いめ。
うん。いや、面白いね。そうなんだよね。
うん、
本当にこのさ、あの AI ってさ、うん、もう確定事項ですみたいなことで、さらっと嘘つくでしょ。
うん。
あの、僕たちが言う、僕たちが好きな嘘つきとは違う嘘つき、
ね。違う嘘つきだね。自分が嘘ついてるとも思ってないし、ね、
そう。
なんか、ね。だって、で、内容聞いてないんだったら、あの、録音内容は、この、 AI のね、そのシステムとしてデータ聞けないんで、うん、実際聞いて確認してくださいって言いやいいのに、
うん、
聞いた体で言うじゃん。だから多分あの俺が普通に書いたあの騙しっていうか、騙しも騙す気もないあの説明文だけ読んで言ってるわけでしょ、うん、ギャグ的な説明文だけ読んで。
そう、ね、なるほどね。
これがハルシネーションってやつですか、うん。
いや僕もあのほら島田総司が好きだから、
うん、
結構島田総司でいろんな作品があるからさ、うん、なんか、ね、どこどこが舞台のやつなんだっけみたいな感じで聞くとさ、うん、普通に嘘を教えてくるもんね、
うん
うん、嘘つくなよって言うと、あ、すみませんでした、確かにその通りですみたいな感じで。
いやだから人間と同じように接してるからムカつくわけじゃん、あなたは。さあそのなんていうか思考の回路が違うんだから、うん、
いや本当あのほら前言ったけど AI に対してはどこまでも人間は残酷になれる説、
うん、
でさもうすっげえ詰めるもん、
うん、
いやそれはあの吉木武っていうシリーズで見たらいものではありませんが、うん、とか言うと、うん、あ確かにあなたの言う通りでした、申し訳ございませんみたいなさ、
反論してきた方がまだマシ。
反論はしてこない。
いやだから反論してきた方がまだマシって感じ。
あ、そうそうそうそうそうそう。本当そうだよね。
あのそういうこと言ってんだけど、ごめんなさい、論点をずらさないでもらえますか。あのそれは別に大した問題じゃないですよね。見たらいがどうのとかって。
もうやだよね、なんか。これ面白いね。これはね、じゃあね、見てないに。
クロミエールセットさん、
はい、
はい、吉田会長、菅さん、こんにちは。騒音ナイト開催がうやむや非開催になることを危惧するクロミエールセットと申します。みんな気にしてますよ、はい、騒音ナイトいつやるんですか、はい、1年以上経ってるじゃないですか、やるやる
ねえ、もうそろそろね、はいはい。
前回はメールをお読みくださり誠にありがとうございました。会長がエプスタイン文書絡みでアリ・ハメネイ氏、あの暗殺されちゃったのことを、うん、はめないし、はめない、
はい、
はい、はめない、はめ取りみたいな、はめないし、
うんうん、
と発音され、筑波大助教授の二の舞にならなければいいなとヒヤヒヤしていたんですが、当のハメネイ氏が殺害される数週間後、まあ、その数週間後だったっけ、
うん、
に殺害されるとは笑えないなと思うばかりです。はい、でこれが一番このメールの面白いところで、あとは全部近況です。このメールの中でここが一番面白いところです、
はい、うん、なるほど、
はい、あとは普通にイベント行きましたっていうやつと、
はい、
まあ、うん、ギャバン見ましたとか、
ああギャバンね、はいはいはい、うん、
いうことが書いてあるだけです、
うん、
はい、長々と、はい
はい
はい、ではあたって、また長々と失礼しました。次回は聞き取れた会談をかければと思っております。
だからそれでいつも送ってこないよな。ね、
で別に近況、しかも近況って俺のイベントとかだから、俺も知ってることだし。
うん、そうだね。ね、まあまあでもあの黒目さんがそのギャバンをね、なんかあの気にしていらっしゃるので、
はい、
あの言いますけどね、ギャバンね非常にいいですよ。
あ、そうですか。
うん、まああと、うん、ちょっとこれだけ話させてほしいんだけど、
はい、どうぞ
あの、はい、あのさ仮面ライダー Z、
うん、
今やってるやつね、
うん、
が歴代で最低ぐらいにつまんないって話を前僕してたと思うんですよ、
うん、
で、まあ、正直それは変わらないです、
うんうん、
だけどあれなんですよね、24話で実は前半のつまんないのは全部夢だったっていう展開だったんですよ。
ああ、なるほど、うん、
で確かにそっからちょっと、
うん、
なんか空気は変わってきてるんだけど、うん、まあさあの早撮りだからテコ入れでそうなったわけでもなくて、
うんうん、
当初からそういう作りだったみたいな
ね、うんうんうん、
でさ、まあそれをすごい、あすげえすげえ展開っていう風に褒めるこの人たちも多いし、
うん、
僕も実際前よりは面白くなってるってちょっと思ってるんだけど、
うん、
でもどうよ、前半半年 意図的にちょっとふわふわしたつまんなくしてました、よく皆さんがあの視聴頑張ってくれましたねわらみたいな、
うんうん、
ものづくりの姿勢ってどう思う？
まあ鈴宮春日のエンドレスエイトみたいなやつですよね。
それを半年やってんだよ、だから
発週も長かったよ。しかも全くそ一応とはいえ、まあ仮面ライダー Z の方は一応ちゃんと話は毎回違ったでしょ。エンドレスエイトは全く同じ話を8回やったんだから、
ね、まあ確かにね、確かにね、はい、
でこれであのそのタイムリープタイムループにとらわれた長戸由紀の気持ちを視聴者も味わったでしょ、ね、辛かったでしょ、ずっと同じ話を延々と8回も見せられて、これが長戸の味わった地獄なんだよ、分かったって上から言われた時の気持ちどうよ。
いやそうだから、それだよね、まさにそれよ、
はいはい、
なんかね、意図的にふわふわさして思わせぶれなセリフを毎回言って、うん、それは何でかって言ったら、この主人公の見て夢だから、主人公が認知してないことはふわふわのセリフでしか言えなかったんですわみたいな、
うん、
はあ、
まあ、でもやってみないと面白く転がるかどうかって本当分かんないからね、それがすごく面白く、
うん、
その24回の中でねも
う、うんうん、
ふわふわ感が面白くなるかなと思ってやったら、そうそう、まあ、ちょっと失敗でしたっていうことでしょ。初めからつまんないものを作ろうと思ってないでしょ、
う
ん、
そう、
エンドレスエイトは違う、初めからつまんないものを作ろうとしてやってる
そうそう、それの違いは確かにあるかもしれない。そうだね、あのこのふわふわの中でも毎回面白いでしょって思って作ったのが、
うん、
いやふわふわやんかって思ってつまんないと思われちゃった、
う
ん、
だから悪夢感がね、インセプションみたいな面白い感じになるかなと思ったら、
うん、
ちょっとならなかったねっていう、
そうそうそう、そういうことだね、
うん、
そうそうだけどね、なんかそういう展開に最近なっててね、
うん、
なるほどね、
ジェイコブスラダーみたいな、なんかいい、うん、いい感じの不気味で面白い感じになるかなと思ったらならなかったねっていう、
ならなかった、
うん、オールクリーク橋の出来事みたいな、はい、ね全部夢落ち
の、それ見たことないな
あの全部夢落ちだからあの完全にネタバレなんですけど、これも置かれるんだよ、ね、うん、今
そうだね、ゼッツが24話が全部夢っていうのも怒る人怒るからね、多分ね、
そうですね、はい、それね知らずに見たかったわね、
はい
はい、
まあ、そんなです。
配達員さん、この人も、はい、結構送ってくれるね、30代男性、青森県の
黒目さんにてらいびね、
あげるの、あ、はいはい
いいじゃん別に、はい
配達員、今回も階段未満の話を投稿します。結構いい話ねくれますよね、
はい、
黒身と違っていや別に 階段の上下よしあしじゃなくて、送るっつって送ってこない、
うん、はいはいはい、
エンドルセイト的な行為と違って、
うん、
30代女性の K さんは思春期の不安定な時期、真夜中に一人で家を出て訳もなく近所を自転車で駆け回っていたそうです。そんなある夜、ものすごい勢いでペダルを漕いでいると、数メートル先の電柱の影の暗がりに全裸の髪の長い女性がこちらに背を向けて立っていたそうです。この世ならざる者がか、実在の女性かは定かではなく、 K さんにその後変なことはなかったそうですが、これは私の体験です。あれ、ガラッと変わった。私配達員が毎日配達業務を行う場所はほぼほぼ山の近くの集落です。そんなロケーションでの出来事なんですが、夏になりかかったある晴れた日、一時停止の箇所に差し掛かりブレーキを踏んでふと顔を上げると、50メートルほど先に 2,3 メートルある半透明の白い紐のようなものが宙を舞っていました。まるでプラレールのような動きといいましょうか、得体の知れないそれはぐにゃぐにゃ行きつ戻りつ、しばらくして背後の林の中へ消えていきました。どうやら長い胴体部分が無数の節でできていて、節の一つ一つについた羽のハエの羽のようなものを羽ばたかせ浮いているようで、2,3 メートルある背骨がぐにゃぐにゃしながら飛んでいく光景と言えるでしょうか。それを見て、あ、節たくさんの嫌いだもんな、
節って言葉が嫌いなんですよ、
はい、それを見て私はとっさに新型ドローンだ と思い、周囲にリモコンを操作する人を探しましたが、そんな人はおらず、そういうところか、その時だけ車の往来や人気配が全くなくなっていたような気がします。果たしてそんなドローンがあるものなのか、後から考えるとちょっと考えにくく、動きは緩慢でしたが、スカイフィッシュの一種かもしれないと今では考えております。また先日通り、私は山の近くへ配達に行くので、よく獣を見かけます。熊の出没が相次いだ昨年は、私も道路の真ん中に横座りする熊と20メートル離れたところから睨み合ったりしたことがありましたが、個人的には熊よりも毛の逆だったタヌキが今は気になっています。毛の逆だったタヌキを今まで3回ほど見たことあるんですが、一見タヌキには見えないほど毛を逆立たせ、民家の周りをただゆっくりうろうろしているんですが、何やら尋常ではないのです。毛が逆立つといえば威嚇しているのかなと普通は考えますが、どうもそうではなく、こちらが近づいてもどこ吹く風で、ただただゆっくりと歩き回っているだけなのです。うろうろするその家自体に何かがあって執着しているのか、何かしら階段的なわけがあるような気がしなくもありません、うん、まあまあまあいい話ですね、
うん、
まっぴつながら皆様のますますのご活躍をお祈り申し上げます、
うん、毛が生え返る時期
でも逆立たないんじゃない？
そうか、
どっちかというと減るんじゃないの？
うん、なんだろうね。
だってあなたよりはるかに獣に詳しいでしょ、青森県民の配達員の方が。
そう、そうだよね、そうだね、うん、まあ、ちょっとね、かわいいね、でもね、毛を逆立ててる、タヌはね、
まあね、うん、なんだろうね、確かにその同じ家だとしたらなんかちょっとあるのかもしれないね、階段的な、うん、うん、推進。以前から NTR の話題で盛り上がっていますが、私も NTR には大いに興味があります。私は以前 NTR 映画祭というのを考え出しまして、考え出しまして主催してないの、考え出した今でもラインナップを無双するのですが、黒沢明、羅生門、まあまあね、うん、まあ、確かにね、取られちゃうもんね、奥さんが、うん、郵便配達は二度ベルを鳴らす、まあまあまあ清き正しき王道の、
うん
うん、などは無難な選択として、
はい、
個人的にはブライアン・デ・パルマ監督、特にレイジング・ケインとジョン・ルカレ原作の映像化作品、特に死者にかかってきた電話は欠かせないんじゃないかと思っておりますが、私の NTR の認識が正確なものか心もとありません。また自分の恋人、配偶者、パートナーが第三者の信仰心といったものに取り込まれる状況も NTR 同様のエロティークを感じさせられるのですが、それも NTR と呼ぶのかどうか疑問に思う次第です。配達
どうですか？
まあまあまあ、うん、そこまでいっちゃうとね、エロじゃないってことでしょ、直接的なエロじゃなくて信仰。
まあね、うん、
まあまああるよね、でもそういう話もたくさん、
うんうん、なんか新聞芸座とかで深夜にやればいいんじゃない
そうですね、はい、これはなんてライミですか？
でもタヌキが可愛かったんでニテライミですね、
はい、
はい、
黒身と同じ点数なんですね。
なんかそのうちで何かがあるっていうのをタヌキがなんか察知してるのかもしれないね、
うん、でも普通の感じらしいよタヌキは。
でもさ、確かにね、今僕住宅街に住んでますけれども、うん、隣の人とか隣の家が何してるかって全くわからないじゃないですか、
はい、
でつい先日ね、うちは今マンションなんだけど、うん、戸建ての綺麗な家がいくつも並んでるんですよ、
近くに、はいはいはい、
そのうちの人が、ある時前通りかかったら、なんかね、生ゴミがぶちまけられてたの、家の前に、
うんうん。
で、その生ゴミの中身って、なんかおむつだったりとか、
はいはい、
あと生、まあそれこそバナナとかさ、うん、魚の骨とか、
うん、
いっぱい巻かれてて、で、何日もそれがね、
あ、
放置されてた
のかな、まあ、カラスとかの仕業っていうのはまずね、よく私も見ますけど、
ね、うん
うん、
で車もないし、
うん、
であとなんかほら、なんていうの、玄関、そのうちの玄関に暗くなったらつける電気が朝とかもずっとつきっぱなしなんだよね、
うん、あ、
で本当怖くなってさ、うん、絶対愉快なことは起きてない気するじゃないか、
はい
はい、うん、でこれひょっとしたら中で死んでるとか、
うんう
ん、そういうのまで本当考えた時に、あ、本当にこれってもしそうだったとしても分かんないんだよなって思ってさ、
うん、
ね、だからあと何日かそうだったらちょっとどっかに行った方がいいのかねなんて話をうちのとしてたら、
はい、
ある日前通ったら綺麗になってた。で車も、
はい、
車も止まってたから、
はい、
帰ってきた。だ旅行とか行ってたのかな。
そうですね。長期旅行行ってた。
うん。で電気つけ忘れて、あ、消し忘れて、
カラスに荒らされて。まあゴミの出し方はちょっと下手くそですけどね。
下手くそだけどね。
うん、まあでもね、そう通報しちゃったのに福光重幸さんの漫画でありましたよね。
そう、
ハエがブワーって隣の部屋からベランダとかに来て、
うん、
匂いもすごいから、まあ通報して、うん、警察が来て大事になって、でもなんかちょっと匂いが収まったような気がして、うん、でも結構ね警察消防来てて大事になってるから、頼むから死んでてくれって、これで何もなかったら怒られそうだから頼むから死んでてくれになったっていう気持ちが、うん、それまでは絶対死んでると嫌だったのが。
はいはいはい、そうだよね、
はい、
うん、そうだからうちもね、その結局それで無事だったっぽいからよかったけどさ、うん、夜逃げしたのかねとかいろいろ話してたんだよ、
うん、
で逆に毎日見に行ったりとかしてたの、うちが、
うん、
あと散歩がてら、うんうん、で今日もこのまんまだって思ってたんだけど、普通に今戻りましたけどね。
本当に同じ家族かどうかわからないですけどね。
入れ替わって家族が丸々入れ替わったりとかね。そうそうそう、はい、
コロコロ30代女性の方ですね。いつもラジオ楽しく拝聴させていただきます。知人から変な男性がいたという話を聞いたのでメールします。知人が大阪の岸里という町に行った時のことです。目の端に異様な気配を感じ、太目をやるとよりよりの T シャツを着た痩せ細った男性がいたそうです。顔は肩まである長い髪で完全に隠されており、リングの貞子のようになって全く見えなかったそうです。その男性は両手を合わせて合唱しながらのろのろ歩いており、知人はあまりの異様さに心底ぞっとしたそうです。すると近くの駐車場から、ドア開けてあげて、ドア開けてあげて、言いづらいなこれ。ドア開けてあげて、と男性の声が聞こえました。そこには昔やんちゃしてました風の中年の男女の姿があり、その男性を車に乗せようとしていたようでした。髪の毛で前が見えない正解、かなりゆっくり歩いたので知人は気になりながらもその後は見届けられずその場を去ったそうです。共通点のない3人、なぜ髪の毛で顔を覆っていたのか、合唱する意味など考え出したらキリがありません。まあ、何かしら宗教絡みなのかと思ったけど調べようもなく、大阪によくいるただの頭のおかしい人なんでしょうか。
よくいる、
はい、ね。T.S. 以前大阪の新世界で逆向きに折れた人を見たことがあります。腰の位置で本当に曲がる方とは逆向きに90度に折れていて、倒れそうになるたびに手で頭を押し上げていました。大阪は本当に怖いところです。全体的にみんな頭が悪く、頭が悪い者同士で繁殖を繰り返しているのでしょうね。早く地元に戻りたいです。
いや嫌いなんだね大阪がね。
水が合わないとちょっとね、大阪はね悪が強いから。
ああ、え、何だったんだろうね。でもそれ
ちょっと犯罪の匂いとかね、良くない匂いがしますよね。
良くない匂いがするね、うん、本当に。ああ、まあ、あとその90度逆に曲がってる人、
うん、
なんかね、ありそうな話ね。大阪だと普通に
新世界の方とかね。
うん、うん。こういう話結構好きですね。これ3ティライミです。
まあ、階段なのかどうなのかね、
うん。
階段未満の話ですけどね、これも。
まあ、それこそね、今の時代ね、実際そういう何か疾患を持ってる人っていう可能性が高いから、
うん、
あんまり怖い話として消費するのも良くない気もするんだけど。
まあ、怖い話というか ね、なんか、何だったんだろうなって話ですよね、
うん、まあ、でも不思議な話でね、興味深くはあるよね、うん、
これも2ティライミですか。
これ3ティライミです。
あ、3ティライミ、はい、 あ、うんこのお寿司からまた来てますよ。
ありがとうございます、
うんこのお寿司30代大生会社員ですね、
はい、
私のラジオネームについてご質問いただいたので回答します。自分の中ではうんこの軍艦をイメージしていました。ウニみたいな感じでうんこが乗っていて大葉が添えてあるイメージです。ありきたりな発想ですいません。
大葉ね大葉も添えてあるんだ、
ね、じゃあウニでいいじゃんね。
ちょっと一応そのうんこだけだとくどいから、うん、大葉でちょっと口をさっぱりさせてっていう配慮もあるお寿司、ね、
それと私が学歴コンプレックスを持っているのではないかとご指摘いただきましたが、それは違います。ああ持ってるよなこいつな、歌丸さんとか私に対して早稲田コンプレックスをね、
はい、そういう話をしてたね前回ね。
私は偏差値55程度の大学を出ております。はい。
嫌な顔してるよ。
いやいやいや素晴らしいと思って
、はい、
受験勉強の真似事をした身として今や慶応を抜いて日本一の次第である早稲田大学は雲の上の上の存在で、コンプレックスを抱く資格すら自分にないことは理解しているつもりです。一般的に考えても会長や歌丸さんは上位数パーセントの知的エリートであることは間違いないと思います。もちろんご自身でも自覚されていることでしょう。にもかかわらず俺たち早稲田は徒歩だからみたいにおバカムーブや自虐をされると、頭いいのにこんなことしちゃう俺かっこ笑いって思ってるんだろうなと感じてしまい、それが鼻につくと言ってるのです。それなら初めから頭がいい人間として振る舞っていただいた方が、まあ頭がいいのは事実だからなと腹も立ちません。同様の感想を菅津さんにも抱くことがあります。まあ一応自分でも書いてあるんだけど、ここまで書いて気づいたんですが、これって重度の学歴コンプレックスなんじゃないでしょうか。
そうね、まあ一応僕もあの大学はちゃんと行ってないですけど、はい、まあまあ
六大学ですよね、六大学に、はい、
まあまあまあまあ、はいはい、ね、そう。まあでもね、正直早稲田のその感じは分かりますよ。なんかやっぱ早稲田って独特だよな、そこら辺の。なんでちょっと貧乏ムーブみたいなする人が多いの、早稲田って。
じゃあ慶応が逆に金持ちムーブをしてるからじゃない、そのなんか。
まあまあそれはある
よね、対比でそうね、
うん、まあ、確かに慶応で、うん、俺貧乏でさって言ってる人あんま聞いたことないかもしれない。うちが貧乏でって言ってる人
言いづらい雰囲気だよね、あの満島ひかりみたいに、愚行録の満島ひかりみたいな、
うん、そうか、愚行録もろね、愚行録。
早稲田は逆に金持ちでも貧乏ぶらないといけない雰囲気はあるかもしれないね。
だって愚行録でもさ、なんか、うん、稲田大学みたいな感じで出てきたよ ね
稲田大学
稲田大学
慶応がメインだけど、ね、早稲田も一応、うん、その対比としてこういう、うん、慶応の嫌なやつらと早稲田の嫌なやつらがデフォルメされて愚行録は好きそうだよね、うんこのお寿司は。
愚行絶対好きだよね。
絶対好きだよね。いや、まあだから、うん、そうそう、だから金持ちの、まあいいな、金持ちの家でっていうのも、まあ貧乏ぶってたけど、でも実際、本当に奨学金で通ってて、うん、で、バイトを家に入れててとか、
うん、
母子家庭でとかは、マジで周りに結構いたからね。それとは別に、金持ちの、やつらもいたけど。
でもね、僕はそのが、まあ、時代もあるだろうけど、学生の時確かに仕送りで30万もらってるやつとか普通に
いたいや、いたよ、うちも、
うん、
今考えらんないよね、
考えらんないよ。
もちろん学費も出してもらってるんでしょ、う
ん、出してもらうよ、もちろん。
いやだって、
いや正直だから僕は大学5年行ってるから、
うん、あ
で、その4年目で、うん、あもうあと1年ってなった時にね、当時は、
うん、
いやあと1年ぐらい出せよぐらいに思ってたんだよ、うちの親に、
はい、
いかに愚かなことかだよね。
愚行録ですよ。
本当に本当に本当にすまんかったって思うよ
今。我々は一応ね、でもまあ子供の大学の学費は出してますからね。
出してます、出してます、
ね、はい、私ももう出し終わりました。すごいね、今よりも貧乏だった時代に爪に火を灯してちゃんと出しましたよ。年間百何十万。
いや、そうよ、そうよ、だからそうだけど、
施設利用してさ、まあ、コロナで全然施設なんか利用しなかったのに、
うん、
何十万とか20万とか出しましたよ、1年で。
それね、うん、本当に、うん、でだからさ、でまあ言ってみれば、あの何、ちょっとこのお金 の、
うん、
あの入ってくる増減って、まあ僕の場合ってちょっと調整できたりするじゃないですか。作品をちょっと増やしたりするとか、はいはいはい、
うん、
だけどね、うちの親とかはさ、まあ公務員だったから一定なわけだよね、それが金額的に、
まあ、とはいえまたここでややこしいのが、お前んち金持ちじゃん。
いやいや、でも、いやでもやっぱ大変だったと思うよ、う
ん、でまあまあまあ、うん、まあまあ、1年 をまた百何万無駄にかかるのかっていうのは、
だってしかも一教科のためだからね。
あ、それはやだね。
うん、
ちゃんと100万ぐらいかかるわけだもんね。
かかるでしょ、
うんうん、まあ、多少少なくなるとしてもね。
でしかも俺そのサラリーマンやりながら一教科通ってたからね。
まあまあそれはまあまあいいけど、いいけどっていうか、
で就職できるの、
大卒じゃないのに就職できたんですね、
うん、だからそれはなんかね、あのうちの大学からそこの企業に初めて僕が就職したんですよ、
当時。はいはい。
で大学側もそのなんかつながりが欲しいみたいな感じで、結構ね特権だったんだよね。
本当お前さ、本当と俺ですらイライラするから、今の子たちが聞いたら本当に年金もらえなくたって当然だろうとか、お前らの世代は就職氷河期って言ってるけど、お前だけは医療費全額なって。
いやでも結局その企業側、そっちの就職、うん、最初に就職した企業の専務みたいな偉い人と秘密の密約みたいな感じだったんだけど、
はい、
やっぱ直属の上司にはバレてて、
あ、
でその上司が死ぬほど嫌なやつ、小林隆二な、
小林
そいつがすごい嫌なやつ、
たまに出てきますよね、小林隆二、名前かっこいいんだけどね。
そう、あのそいつに散々このいびられたけどね、うん、
それをネタに。
まあでも当然だよな、今考えたら。
そうだね。まあまあムカつくわな、ちゃんと入った人からすれば、うん、
当時は本当に一緒に甲斐駒ヶ岳登った時に、うん、その人がなんか頂上でおしっこしてた時に、うん、マジで突き落とそうかと思ったもんね。
ね、それもまあ聞いてるけど。いや、そうですよね。まあ私も学費は払ってもらったから、ねえ、まあ、その代わり私はちゃんとね、子供に学費払ってますから、
はい、
はい、
そうだね、はい、だから本当ね、
生活費は自分で稼いでましたよ、19で家を出て、
はいはいはいはい、ねえ、
うん、
まあまあ、うんこのお寿司さんのあのうんこのお寿司のイメージが聞けたのが僕はすごい嬉しかった。
そうですね、あと偏差値55の大学があるんだなってことを知れて勉強になりました。
やめなさい。でもさ、結構さ、
まあ、あるよ、さ偏差値なんだから、55は絶対値じゃないんだから、当たり前だよ、なきゃおかしいよ。俺大学って偏差値70以上しかないんじゃないの。頭が悪いやつの発言だよ。
結構侮れないのが、
はい、
僕らの時にそれこそちょっと下に見てた大学ってあるじゃないですか、うん、正直
ないよ、私は全部が平等だと思ってます。
でも今結構そこの大学が入るの難しくなってたりとかってザラにあるよね、
うん、ああまあそうでしょうね、
はい、ね、だからなんか僕たちのイメージとしてはあんまし、まあ、まあ上の下ぐらいなのって思ってたところが、
どこ
言わないけどさ、
マーチの方とかってこと、
あだからそういうようなところが結構今難関、いやだから
日東国は仙台東亜帝国だったっけ。
そうそう、アタック、あとなんかアタック立証みたいなのあるよね。
ああ、
だからね、うん、そう、だそういうところが今結構難関になったりっていうのはさ、
うん、
ありますよね。
まああとなんかその早稲田って今慶応の下ってイメージだったけど、なんかそうじゃないくなったっていうのをやっぱりうんこの寿司以外からもちらほら聞くんだよね。
ああそうなんだ。
だってあの麻布、うん、なんだっけ競馬場さんだっけ、なんか麻布二等兵さんだっけ、窓際、うん、あの X のインフルエンサーの人
なんか、うん、言いますね。
タワーマン文学とかやってる人は、はい、はっきりと早稲田の人は全員慶応にコンプレックス持ってるって言い切ってるじゃないですか。
うん、
でもなんかそういう言説と、でも最近はなんか逆転したみたいなの割といろんな人からちらほら聞くんですけど、
まあでもそれもちょっと時代を反映してる気もするよね、
うん、
なんかこのもうナチュラルボーン金持ちのうちに生まれた人がいい教育を受けて、
うん、
難なく慶応に入るよりかは、
うん、
そういう人が相対的に減ってきてて、
うん、
結局ね努力して早稲田に入る人が底上げしたみたいなさ。
ああ、まあまあ慶応はだって幼稚者から行かないと慶応じゃないからね。
うん、だから、
だから受験勉強とはまた別の話だからね。
そう、慶応の中でも絶対そういうヒエラルキーあるからね。
うん、
うん、ね。僕たちの高校生とかの頃は、あのほら、なんだっけ、あの、開成高校のドロップアウトした不良が一番怖いって、はいはい、話としてありましたけど、
ね。怖いの、インテリヤクザみたいな感じなの。
そう、で、なんか伊勢丹の踊り場のとこをたまり場にしてるって説があったんですよ。新宿のね。
はいはい。
だからあそこはね、行くとやばい。なんか他にはめられるみたいなこと言ってるやつがいて、
他にはめられる、
わかんない、なんかそれヤンキー用語じゃない、
伊勢丹のあの他の部分、丹の部分にかぽってはめられるってことじゃなくて
そうじゃなくて、
あの看板の
やっぱ頭がいいからね、何なんかその、
はいはい、
なんか証拠を残さず悪いことをはめられちゃうみたいな、
はいはいはい、
うん、
またここでまたね、地域格差あるあるはね、新宿で育ったシティボーイと、なんか群馬で育ったうんこのお寿司とのね、強烈な埋められない地域格差。
まあまあ群馬もでもいいね、いいとこですよ。で、あの、いいとこですけど、
はい、
あの、僕この前あそこ行ったんですよ。あの、足尾銅山行ったんですよ。
はいはいはい。
行ったことあります？
まあ、ちゃんとは行ってないね。通り過ぎたりはしてるけど。
あの群馬とか全然良くて、
うん、
僕ね正直、うん、足尾に生まれてたらちょっと不幸かなって思いましたよね。
はあ、はあ、
もうね、でなんか老人率
高毒事件とかじゃなくて、
あ、そうそう、足尾銅山で、あの田中正造っていう人が、はい、あのほら天皇に直訴して、
え、分かってますよ。だからその高毒が流れてるから嫌だっていうことではなくて、
うん、違くて、もうあのほら昔はその何、銅の 60% ぐらいをあそこで取ってて、はい、繁栄してたんだけど、うん、今ってもう何もないのよ。
ああ、だからその九州の炭鉱跡みたい、北海道とかの夕張みたいな、
そう、筑豊みたいなさ、
はいはい、
うん、でそれもで老人が 60%、
うん、
でもさ、夜そこのね、足尾銅山観光っていうところの脇で、ちょっと仮眠を取ってたんだよね。
うん、
で、まあ7時ぐらいに起きたのか。
うん、
真っ暗。もう何もない、
うん。
うん。だからもっと、銅山の人のお化けが出てくるイメージ。わかんないけど。
まあそこで子供時代を過ごしてたら、
うん、
もうここからなんとか抜け出さなきゃっていう。
うん、思うだろうねって話を。靴下
生活しか、はい、
うん、でね、それこそ歌丸さんのラジオとかを聞いて、
あの人もだって新宿とか、あれだって文京区か、文京区だもんね、うん、育ちがね、お医者さんのね家に生まれて、
でなんかカジュアルにさ、この青山ブックセンターがーとか言ってるじゃん、うん、あのラジオとか。
でもあの貧乏ですからうちはそんなって
そう、そうだからそういうのを聞いてやっぱし東京出たくなるよねっていうのは言いながらパートナーちゃんと一緒に帰った、
はい、あのちなみに足尾は栃木県ですので、
とあれ栃木ね、そうそうそう、だから途中で群馬寄るっていうかあれじゃないですか。
いや間違えてたんでしょ、あの栃木も群馬も同じでしょって。
いや違う違う、魔境
の地でしょ、未開の北関東でしょって
、まあ、まあ近いなとは思ったよそのね、はい、まああと宇都宮餃子って結構普通だよね。
俺結局食べたことないの、なんか食べようかなと思ってもいつも並んでるから、で普通なことは分かってるから、うん、並んでまで食うもんじゃねえなと思って食べたことある。
あそうそうそうそう、あの帰りにね宇都宮寄って食べましたけど、うん、まあ普通ですなって思いましたね。
さてこれだけでは何なので、インドネシア人の同僚 A 君から聞いた話を紹介します。
もうこっからか。
そう、うんこのお寿司の本題はこちら、うん、ジャワ島出身の彼のおじいさんがシャーマンだったそうです。直径30センチほどのまん丸い石をより城のように使っており、石と会話をしてうせもの探しや農作業のアドバイスなどを近所の人にしていたそうです。また石で体をさすると痛みを感じなくなるということで、不良グループが勝ち込みの前に大勢で頼みに来るなんてこともあったそうです。普段は石を戸棚に安置しているのですが、時々一人でにガタガタと言い始め、そんな時はおじいさんに、石がお腹を空かせているからお供えをしろと命じられ、茶なん、ヤシの葉の、ね、器に花とかお菓子とか添えたバリ島とかでよく見るあれをお供えするとピタリと静かになったそうです、うん、満月の夜には庭に持ち出し、月光に当てながら一晩中おじいさんが石に向かってブツブツと何事かを唱えており、子供だった A 君は怖くて仕方なかったそうです。 A 君が中学生のところ、毎晩夢に頭が2つある象や銀色に輝く虎などの化け物が軽々現れ、お前がおじいさんの後を継げと言われるようになり、眠れない夜が続きすっかり衰弱してしまいました。 A 君にその気はなかったのでおじいさんに相談すると、お前が嫌なら仕方ないと薬草のような葉っぱで耳たぶをさすられ、これでもう出てこないよと言われたそうです。何をされたんだろうと耳たぶを触ってみると、石のようなしこりができており、確かにその夜から化け物にうなされることはなくなったそうです。私もそのしこりを見せてもらいました。今では A 君も日本で家庭を築いており、おじいさんも数年前に亡くなり、石の所在もよくわからないとのことで、その石日本の呪物コレクターさんあたりが高く買ってくれたかもしれないのにもったいないことしたね、かっこ笑いと言っておきました。長くなってすいません、更新楽しみにします。
ああ、はい、面白いですね、うん、石のようなしこりってやっぱ怖いね、この柔らかいとこに硬いものがあるっていう
のは。お前さっき硬いものの中に
柔らかい筋がある。違和感が怖いのよ。
今反対じゃん。
はい。ちょっとトイレ行っていいですか。
はい、じゃあプチ系のも読んできますか。
はい。
はい。
プチ系が来るともうなんか最後って感じするよね。
アフタートークです。もう、はい、プチ系、石川県の方ですね、これも何個も来てたんで最後のやつです。修正って冒頭に書いてあります。
はい、
まあ、違いがよくわからないんだけど同じメールが何通も来るんです。修正、ゆうちゃん、すがすさん、ごきげんよう。私がプロ気違いで童貞初段のプチ K です。タイトル、だから僕は…てんてんてんてん、気違いへの道。人は一瞬の夢に酔い千年の孤独を知る。私はプチ系、闇から闇へ迷い込んだ神魔を返すもの。あなたは夜が怖いですか。もう早速タバコを吸ってますけども、菅田さんは
最近やめてんだけどさもうこれはいいかなと
プチ系のメールの時はね、もう灰色の魔女。今日僕は難波のビッグカメラに行きました。人がたくさんいてとても賑やかでした。歩いてると変なおばあさんがいました。おばあさんは急に立ち止まって手を合わせて、かしこみかしこみと何かを言っていました。僕は面白そうだなと思ったのでスマホを出してビデオを撮ることにしました。するとおばあさんが僕を見て、あっちへ行けと手でしっしっとしました。怒っているみたいでした。でも僕は面白かったのでそのままビデオを撮り続けました。おばあさんは急に走って逃げ出しました。 僕はおばあさんを追いかけました。おばあさんは狭い道にどんどん入っていきました。僕が角を曲がると、もうおばあさんはいませんでした。そこには白い粉と破れた白い紙が落ちているだけでした。後でビデオを見てみたら、おばあさんのかしこみという声は入っていませんでした。その代わり、パチパチパチという音がずっと入っていました。何のおまじないだったのか不思議だなと思いました。またあのおばあさんに会いたいです。終わり。
X でやってくれるかな。
あのちょっとね、子供が書いた怖い文章みたいな、
はい、
多分あの最近フェイクドキュメンタリーとか知ったんだろうね。
そうだねそうだね。
あのだいたいこれひらがなで書いてあるんで、
うん、
はい、
まあでも大阪だと全然いそうだよね、こういう人ね。
大阪じゃないんだけどね、石川県なんですけど、
はい、でもなんか難波のビッグカメラ、
え、ああごめんなさい、あ本当だ、まあまあ、うん、いそうですね、はいさっきの話と続きですけど、
はい、
うん、
1ティライビですかね、
まあ、だからプチ K のね文章で書いた方がいいと思う、こっちの方が多分面白いだろうと思って書いたんだろうけど、はい、そんなこともない
そうだね、はい、はい、
終わり。 Not even justice I want to get truth 正義なんかじゃない、僕は真実が欲しいんだ、真実は見えるか。 PS、 スガッツさんに言いたい私の文章は9割の真実と1割の嘘からできています。ちょっとドヤーって感じで書いてありますけどまあまあだからまあ9割は本当のことですよと、まあまあ、ね、これはいつもと違ってまあ多分本当に体験したのかなとは思ったけど、
そうだね、う
ん、まあだけど普通の文章で書いた方がよかったかなと、うん、
別にそこは疑ってないですよ別に、
はいはいはい、まあ別にそんなに不思議な話でもないし、ね、
うん、そうか、
うん、
まあね、これで終わり全部、
はい、
メールね、
はい、
じゃあもうアフタートークですね、
はい、
はい、ガムうまい、
うん、ガム噛み始めアフタートークなんで、う
ん、はい、うん、なんかさっきあのほら小林勇気監督の話したじゃないですか、
はい
はい、うん、あの人さ、僕外で見たことあるんですよ、
うんうん、
でなんかね、ある時、
うん、
なんていうのかな、交差点みたいなところで、うん、多分ね曲がる曲がらないで、あのトラックと普通の軽自動車がめっちゃめちゃ言い合いしてたの、
はいはいはいはいはい、
でそのトラックの人がすごい威勢が良くて、うん、なんかもうお前今降りてこいよみたいな感じで、うん、めっちゃ喧嘩してて、
うん、
で結構そこにね 2,3 人こう見てる人がいたんだよ、
はい、
で僕もそういうのも見ちゃう方なんで、うん、ちょっとそこで見ようかなと思ったら その中に小林勇気がいたことがあったの。
その中ではギャラリーね、
ギャラリーの中で
軽自動車の人じゃなくて、
そう、うん、したらやっぱこういうのって演技じゃなかなか難しいんだよな、独り言言ってたの。
あ
で、
うん、
謹慎中ですよ、炎上して、
ああなるほど、はい、
でこのあと映画撮れるかもわからない状況だったと思うので、ね、うんうんうん、なんかね、あこの人映画好きなんだなって、なんかねちょっとそれで感銘でもないけど、
あ
なんかでちょっとね、なんとも言えないいい表情してたんだよ、
うんうん
うん、でねなんかね、あなんかこの人映画はそんないまいちなものも多いけど、
うん、
まあ、ある意味真摯な面もあるんだなっていうので、うんうん、結構思った個人的な話をさっきちょっと思い出した、
うん、まあでもやっぱりいかに暴力を取れるかっていうことに興味があったっていうエピソードでもありますよね。
そうそうそう、うん、
あとはどうですかね、ラジオメモを見てるんですけど、今面白いミームはホリエモンのクソ AI 生成動画ぐらいかなって書いてある
それあのすげえトークンやってるらしいじゃんみたいなやつ、
え、どういうこと、あの
仮想通貨すげえトークン始めたらしいじゃんみたいな、結構ミームになってたよね。
え、それホリエモンの発言で、
そうそうそう、あのほらサナエトークンを、
うんうん、
作った人に対して言ってるみたいな、
うんうんうん、
それが元ネタじゃなくて、
それは実際のホリエモンの発言ってことじゃなくて、
でもそれをなんか切り取られて、
うんうんうん
うん、なんか違う感じで言われたりとか結構ミーム化してる。
ああ、まあっていうかその空で作ってるやつよね、ホリエモンが。大体ホリエモンがひどい目に遭う。
あ、それ知らないな俺。
例えばなんだこれ。ホリエモンがバスケットボールで餅つきしたら餅が取れなくなって泣きながら自転車で帰る生成動画を送ってほしい今すぐ今すぐはいらねえだろ別に、ちょっと見かかりますねとは言わねえだろ、えっていうのがこれだけ。ちょっと見てみる、
うん、
はい、LINE の方に送りましたけど、で本当にホリエモンが大体ね転ぶんだよホリエモンのクソ生成 AI 動画あれも面白い、この餅ペターンって餅つきの感やって取れなくなって、であのちゃんとほらバスケットボールの網あるじゃん、バスケットボール運ぶとスイカを入れるような餅があれになって自転車に乗って泣きながら走って、なぜかドラッグストアみたいなとこ入ってドラッグストアで自転車ごとこけてガシャンガシャンってなるっていう、で大泣きして、
もうこのねこの、うん動画を作ってもらった後に、うん、このポストした人が、うん、助かったありがとうってちゃんとお礼を言ってんのよ
あ、ちゃんと俺たちと違ってね、ありがとうって言わないもんね
そうそうそうあでもすごいねこの動画の AI ね、
ね、でもなんか俺はあんまり別に嫌いなんだ、嫌いっていうかまあその、うん、そんなに感心したことはないんだけど、
うん、
なんかやっぱりホリエモンのクソ AI 動画
なんかこれ面白い、面白い、面白いね、
でなんか絶対大体バスケットボール持ってたりして、で、
うん、
で大体こけるんだよね、で大泣きするっていうのが、
は
い、あこれもあこれは滝沢ダレクソが投稿してるからちょっと嫌なんだけど、うん、3個目のやつとか、なんかあの無人販売所で、
はい、
野菜のやつを万引きするホリエモンとか
これさ、うん、もうあの AI の人、うん、AI が、
うん、
ホリエモンのことの解像度すごい高くなってるよね、
多分ね、
うん、おー本当は盗んでるでもちょっと恐ろしいですわこの AI のね、
うん、もう無言になってるけど、ホリエモンがバスケットボールを服に詰めて万引きしてドリブルしながら逃げていって転んで大泣きしてるっていう、
はい、こりゃすげえな、うん、バスケットボール盗むの超面白いね。
いやこうラジオで何やってるんだって話ですけど、アフタートークなんで、あこれ TikTok で本人公認のホリエモン祭りがあったらしいね。
ああそうなんだ、
うん、まあでも何かこれこそ昔のちょっと2チャンネルの祭り的な面白さがあるね、
うん、いやでもさ何か AI って、
うん
でさ、なんか、まあ、僕は正直結構嫌い寄りだと思うんだよね、
うん、
なんか、うん、だけどちょっともう無視そう言ってらんない段階に来てるよな、なんかな、
もちろんもちろんちょっとあの、うん、朝のラジオ番組としてももっと先のこと話してるよ
はいはいはい、うん、でもなんかじゃあ例えばなんか自分 の, その好きな作品が AI をちょっと一部用いてるんですって言われたら、なんかちょっとスンってなっちゃう現象は何なんだろうね、なんかね。
いや別に俺は全然、
あ本当、なんか俺ほら、うん、あの怪人のデザインとか一部 AI を考えてもらいましたみたいな話とか聞くと、はいはい、いや別にいいよいいけど、うん、なんかちょっと一段気分が下がるというか、
まだ使い方だよね。だからその中で正解はホリエモンのクソ AI 生成動画が今のところ正解。そうそうそう、
これは正解だと思う。
いい AI の使い方。 あとなんだろうな、存在しない漫画の一コマボットも結構面白いって書いてある。
あ、それ面白いよね。
あれセンスあるよね。そうそう、
あ、だから、うん、あのああいう存在しないけどあったっぽいやつの魅力って絶対あって、うん、あの僕ねそれすごい思ったのは、あの庵野のさ、あのシン・ウルトラマン、うん、シン・ウルトラマンか、うん、あれの冒頭でほらウルトラマンってもともとウルトラ Q の後に始まった番組だから、うんうん、まあ、それのオマージュとしてこのシン・ウルトラマンでもウルトラ Q のなんかダイジェストみたいのが出るんですよ、冒頭に、うんうん、でそれがやっぱ新たに作ったウルトラ Q なんだよね。
はいはいはい。
でまさにそれじゃん、そのさ、
でそれっぽい
過去にやってた風に、うん、そうで、だからそれってなんかすごいいいなと思ってさ、そこだけ、あの映画は僕その冒頭5分だけめちゃめちゃ好きなんだけど
残りの数十分はは
あんまし好きじゃない、
はい、
うん、ね、だからなんかさ2から始まる映画とか作ってほしいよね。
なるほどね、
うん、
まあそういうのは得意そうだよね、庵野とかクエンティン・タランティーノとか。
あ、そうそう、でなんかそのね、あのダイジェストで 1のダイジェスト、うん、ないやつが入るみたいなさ、うんうん、まあなんかデスプルーフとかがもともとそういうノリだったのかな。
まあ、タランティーノ、まあまあまあね、そういうことですよね。
で実際ほらね、あのマチューテ、
マチョーテ、
うん、かあれもなんかほら予告だけあったのを後で本編作ったりとかしたじゃん、
うん
うんうん、サンクスビギングズデイとかもそうかな、う
ん、まあ、なんだよ、グラインドハウス、グラウなん
だ、あ、グラインドハウス、そうそうそうそうそう、うん、ね、だからそういうのとかもいいよね、うん、なんかね、
あとなんだろうな、まあそう地形の話じゃないけど細田守系のセカンドライフ的なモチーフのアニメってたくさんあるじゃん。
はいはいはい、だい
たいそのなんかオープンワールドでみんなそれぞれアバター作って、
はいはいはい、
だから超かぐや姫とかもそうだよね。
あ、あれ見てないけどそうなんだ。
うん、だから今のアニメってだいたいそうじゃない。なんか
まあね、
すごい巨大なそのアプリというかサービスがあって、はいはいはいはい、
うん、
でまああのホスト守る。だからまあまあデジモンの時とか新しかったんだろうけど、
うん、
でも大体それだもんね。あのサマーウォーズとかもさ、
うん、
でなんでモブ雑魚キャラのアバターを作る人がいるんだろうって俺が疑問に思ったことが書いてある。
まあでも確かに みんなが主人公なのに
みんな主人公のアバターにするはずだよね。でも大体みんなさ丸い、ただの丸とかさすごい。いや
でもでもそれは、うん、それはちょっとあれじゃないですか、はい、結構さ僕はやっぱ信じらんないけど、うん、RPG とかの名前で、うん、本当にあーとかで出るやついるでしょ。
うんうんうん、
それと同じノリじゃない。あとキャラクリの時とかも、うん、僕は絶対かっこよく作るけど、うん、すぐなんかわざとアフロとかにする人いるじゃん。
まあだからその個性とかはいいんだけど、本当モブ雑魚キャラみたいな、
うん、まあ確かにね、うん、うん、なんかさ超かぐや姫もそうは見てないけど、うん、会長ほらなんだっけミルキーサブウェイ、
あ、はいはいはいはい、
見てたじゃん、
はい、
あれもそういう話なんですか。僕あれ全然知らない。
全然そういう話じゃない、セカンドライフ系の話じゃない。だから SF ですよのなんかそのだからまあでまあ北関東のヤンキーみたいなのの話と、
うん、
を SF のなんかそういうのでやってるっていうタイプの、
へえ、面白い。
まあ、うんうん、まあ、すごいスピード感が、なんかもともと卒業制作かなんかなんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、で普通に YouTube でタダで見れるんで、
なんか急に話題になったよねあれね、
うん、でまあタランティーノっぽい感じがバリバリ、まあ、好きなんだろうなっていう。
ああ、なんか あれもさ、今やってるほら、なんだっけ、プロジェクトヘイルメアリー。
だからそれを 見ようとはしてるんで、なんかネタバレしない方がいいっていうか、全部見ないようにしてるんだけど。
あれもなんかさ、そんなに前から、公開前からすごいみんな話題にしてたけど、そんなになんか、もともとの原作すごかったんです
か？わからない。全然知らない。
ね、だからなんか、なんか、流行りというか、そういうのって不思議なもんだなって思ってさ、うん。うん。まあ、僕ちょっと苦手なジャンルかなって気はする
けど。あ、そう、全くこれは1ミリもストーリー知らないんで。SF なんだよね。うん、それぐらいしか知らない。
そうそうそうそう、うん、そんな、ね、あれだから、まあ、わかんないけどさ、ね、なんか何が流行るかわかんねえなっていうのは思ったりするよね。
うん。
ごめんね、朝のラジオっぽくて。
朝のラジオに失礼だよ。それ以下、以下というか風神さんは今回来なかったね。
ああ、さみ、え、ね、ほら妹さんがお亡くなりになってね、まあ昇進なところもあるんでしょう。だからね、また待ってます。
亡くなった直後にあんなクソみたいなメール出してきたけどね。
まあ、あとでは会長はその何、風俗の会談はまだ募集されてるんですか？
はい、してます。まあ、妊娠出産にまつわるやつとか、
まあなんかね、風俗とか飲み屋バーとかさ、そういうのって結構、
まあ飲み屋バーはあんまり募集してないかな。
うん、でもなんかそういうさ、ちょっと 夜の仕事って階段起こりがちな気するもん、
ね。でもやっぱ風俗ですよ。
うん、
ちょっとそれはもう得意点的に、みんなやっぱりね、女性の方たち、まあ、そういう風俗嬢の人たちはかなり日常的にそういう話するし、世間一般と比べて、めっちゃ集まりますね。
ああ、わかりました。じゃあね、お心当たりのある方は送ってあげて、
ラジオ面はもう大丈夫なんですか？
僕は特に今回ラジオ面も撮ってなかったわ。
あ、そうですか。まあだいぶオーバーしてるんで、こんな感じですかね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ちゃんと次までに面白い体験をしてください。
なんかね、毎回さ、うん、思ってその時はこれ話そうと思ってるんだけど、旬すぎるとなんかつまんなくなるよね。
いやいや、全然そんな、話してみたら面白くなる場合もあるんで。
はい、
はい、
じゃあ集めてきます。
はい、お願いします。